あなたが今日誰かに道を譲ったりとか、ちょっとした親切にした行動について少し思い返してみてほしいんです。例えば、エレベーターで誰かが乗ってくるのを見て、開くボタンを押して待ってあげたりとか、あとは渋滞している列に前の車を入れてあげたりとか。
よくある日常の風景ですよね。
そうなんです。で、その行動、あなたは純粋な善意から行ったと信じていますよね。
普通はそう思いますよ。良いことをしたなって。
ですよね。でも、もしそれが相手からの感謝という名の快感を得るための無意識の取引だったとしたらどうでしょうか？
いやー、それはなかなか、直視したくないですね。でも誰もがどこかで心当たりがある、すごく鋭い問いだと思います。
私たちが普段全く疑うことなく正しいと信じているマナーとか常識、親切といったものの裏側には、実はかなり複雑で、時には利己的な心理が隠されているんですよね。
そうなんですよ。
なので、私たちが今日ディープダイブしていくのは、まさにその人間の心の奥底にあるちょっと見たくない部分です。
すごく興味深いテーマです。
今回取り上げるのは、本日2026年6月5日に公開されたばかりの記事です。愛知県豊田市とか岡崎市周辺で活動されているフェニックス愛知というバドミントン教室のブログなんですが、タイトルが「格言、正しさを拾うな、場を回せ、シャトル拾いの1秒に潜む支配欲と真の人間力」というものなんです。
タイトルからしてすでにただのスポーツの技術論じゃないことが伝わってきますよね。
そうなんです。今回の私たちのミッションは、日常の正しいマナーの裏側に潜む人間のどす黒い支配欲とか、マウンティングの構造を解剖することです。
素晴らしいですね。バドミントンという特定のスポーツのコート上で起きるごく日常的な光景を切り取っているんですが、その分析がですね、スポーツの枠を完全に超えて、あらゆる人間関係の核心をついているんです。私たちがどれほど無意識のうちに正しさという武器を使って他者をコントロールしようとしているのか、そのメカニズムが非常に論理的に書かれています。
記事の冒頭からすでにちょっと不穏な空気が漂っているんですが、まず筆者が指摘しているのは、モラルハラスメントの本当の恐ろしさについてなんですよね。
そうです。
モラハラって聞くと、大声で怒鳴り散らすとか、露骨に嫌味を言うような分かりやすい攻撃をイメージするじゃないですか。
一般的にはそう思われがちですよね。しかし、この記事が指摘しているのは、もっと静かで見えにくい形で忍び寄る暴力なんです。
見えにくい暴力ですか？
例えば、普通はこうだよねとか、常識でしょ、マナーなんだからといった言葉ですね。こうした言葉って、一見すると誰も反論できない完璧な正論なんです。
確かに言われたら愚の音も出ないというか。
しかし、この正論を盾にした瞬間、それは純粋なマナーではなくて支配の道具へと変貌するのだと筆者は述べています。
さあ、これを紐解いていきましょう。これって、例えば職場のチャットグループとかで、話の本筋とは全く関係ないちょっとした誤字脱字を、わざわざ全員が見える場所で、ここは何とかの方が正しいですねって丁寧に訂正してくる人いますよね。あれと同じ心理構造なんでしょうか？
まさにその通りです。そして、なぜその行為が嫌な感じがするのかという、そのメカニズムが重要なんですよ。
メカニズムですか？
誤字を訂正するという行為自体は論理的には正しいことです。
そうですね。間違ってはないです。
しかし、その行為が背後で密に作り出しているのは、私は細かいミスに気づける注意する側であり、あなたは間違っている従う側だという歪んだ上下関係の構築なんです。
なるほど。本筋の仕事の話を進めることよりも、その場で自分が正しいポジションにつくことを優先しているわけですね。
相手を精神的に格下げして無意識のうちにマウンティングを取る。しかも、正論という絶対に反論されない安全な場所から石を投げるわけですから。
卑怯というか、たちが悪いですね。
やっている本人は、親切で教えてあげているという善人の仮面をかぶったまま、相手を支配する快感を得ることができるんです。これが正しさという名の静かな支配構造の恐ろしいところですね。
自分は一切傷つかずに相手をコントロールできる最強の武器になってしまっているんですね。
そういうことです。
そしてブログ記事は、この心理構造をバドミントンコート上のある具体的なシチュエーションに当てはめて解説していきます。練習中、相手がミスをして、シャトルが自分のすぐ近くに落ちた時の話ですね。
はい。ここで考えてみたいんですが、練習の本来の目的って何でしょうか？
上達することですよね。
ええ。上達することであり、そのためには効率的にラリーを回すことですよね。それを最優先するなら、単純に一番近くにいる人間がさっと拾うのが最も合理的です。
はい、わかります。でもちょっと待ってください。ここでリスナーの皆さんも絶対思っているはずの疑問をぶつけさせてください。
何でしょう？
スポーツの世界では、ミスをした本人が自分でシャトルを拾いに行くのがスポーツマンシップとか、最低限のマナーとしての正解じゃないんですか？
なるほど。
だって近くに落ちたからって毎回相手のミスを拾ってあげていたら、ミスした側も申し訳ない気持ちになりますし、そもそも自分で責任を取るのがマナーだと思うんですが。
ここで非常に興味深いのは、まさに今あなたが言ったようなミスした相手が拾うべきだという思考が働く瞬間の心理なんです。
心理ですか？
記事ではわざと一瞬溜めてから拾いに行く人の深層心理を鋭くえぐり出しています。
え、一瞬溜める？すぐに拾わずにちょっと間を置くってことですか？
そうです。シャトルが落ちた、自分が拾える距離にある、でもすぐには動かないんです。なぜか、その1秒の空白を作ることで相手に社会的なプレッシャーを与えているんです。
プレッシャーを？
人間の脳って無意識のうちに相手との貸し借りとか社会的地位を計算する生き物なんですよ。その1秒待つことで相手に、あ、自分がミスしたせいで待たせているという不快感を感じさせるんです。
はあ。
そして、あ、すみませんという謝罪の言葉を強制的に引き出しているんです。
待ってください。それはつまり無言の圧力で意図的に謝罪を要求しているわけですか？
ええ。そして相手が謝ったのを確認してから、ゆっくりと拾い上げ、いいよ、気にしてないよ、と寛大な顔をする。
うわー、嫌な感じですね、それ。
筆者はこれを優しさの仮面をかぶった謝罪要求であり、非常に巧妙で汚い支配だと表現しています。
なるほど。
自分は一切悪者にならず、許してあげる善意下のポジションをキープしたまま、相手を確実に自分の下に置く快感を回収しているわけです。
スポーツマンシップという言葉がひっくり返るような視点ですね。その寛大な対応すらもマウンティングの道具として武器化されていると。
ええ。
しかも記事によれば、ミスした相手にかけるドンマイっていう励ましの声かけにすら同じ構造が存在している場合があるというんですよね。
はい、ドンマイという言葉も表面的には相手を思いやる親切な言葉です。しかし状況や言い方によっては、私はあなたのミスを許してあげる立場の人間ですよという優位性を確認するための道具として使われている。
怖いですね。
言葉の裏にある目的が相手のフォローではなくて、自分の自己顕示欲を満たすことになってしまっているんです。
なるほど。正論とかマナーを振りかざして相手を下に見る側の心理、そしてそのメカニズムはよくわかりました。でもここからが本当に面白いところなんですが、
はい、
このブログなんとミスをして謝る側の心理までバッサリ切り捨てているんですよね。
そうなんです。ここがこの記事の最も画期的で深く考えさせられる視点と言えるでしょう。
ミスした側が申し訳なさそうにあーって天を仰いだりとか、慌てて小走りでシャトルを拾いに行ったりする姿
ありますね。
これって一見するとすごく謙虚で反省しているように見えますよね。でも記事ではそれすらも自己中心的な行為だと断じてるんです。これってなんか、例えば高級レストランで間違ってグラスを割ってしまった時のシチュエーションに似ていませんか？
ああ、グラスを割ってしまったお客さんが過剰に謝るケースですね。
そうです。本当に申し訳ありません、私が片付けます、弁償しますって何度も何度も頭を下げて自分でガラスの破片を拾おうとする。
そしてプロであるスタッフが片付けようとしているのに、本人が慌てふためいているせいで逆にスタッフが手を出せなくなってしまう状況ですね。
まさにそれです。結果的にそのレストランの空間全体の楽しい空気が完全に凍りついてしまっている。本人は申し訳ないという態度でいっぱいなんですが、実は周りの時間を止めてしまっているんですよね。
素晴らしい例えです。そのメカニズムを解説しましょう。過剰に慌てたり悔しがったり申し訳なさそうな態度をとる、それは一見すると相手や周囲への配慮に見えますが、
はい、
心理学的な側面から見ると、実は私はちゃんとマナーを守ってこんなに深く反省している人間なんですという自己保身のアピールに過ぎないんです。
つまり自分がかわいそうな被害者、あるいは礼儀正しい人間という物語に酔いしれているだけだと。
ええ。記事ではそれを反省の物語と呼んでいます。本人がそうやって自分の感情の処理を優先している間、コート上では何が起きているか。
誰もプレーできないですよね。
そうです。練習の本体の目的であるラリーの回転は完全に止まり、周囲の練習効率は奪われ続けているわけです。つまり、過剰な反省は自分自身を客観視できていない状態であり、全体の場の時間を奪う非常に利己的な行為だということです。
なるほど。拾わないことで相手を支配して優越感を得る側と、過剰に拾うことで反省している自分という物語に逃げ込む側、どちらも一見正反対の行動に見えて、実は自分の感情を満たすことしか考えていないという点で全く同じなんですね。
ええ、本当にその通りです。
そしてどちらも本来の目的であるバドミントンの練習という場を停滞させている。これはすごい気づきです。
はい。そしてこの話がバドミントンコートの中だけの特殊な事例ではないということが、私たちにとってさらに重要なポイントになってきます。
ええ、ここからはリスナーの皆さんの日常生活へとスケールを広げていきましょう。コートを外、私たちの毎日の生活の中にもこの支配と快感の回収があふれているんですよね。
これをより大きな視点と結びつけてみると、私たちの日常の行動がいかに条件付きのものであるかが見えてきます。
条件付き。
車を運転しているときや電車に乗っているときを想像してみてください。道を譲る、席を譲る、車線を譲る、これらはすべて社会的に美しいマナーとされています。
ああ、私もよくやりますよ。無理に車線変更しようとしている車がいたら、ちょっとブレーキを踏んで入れてあげたりとか、ちょっといいことをしたなって気分になりますし。
では、そのとき入れてもらった相手の車がハザードランプを点滅させて、ありがとうの合図をしてこなかったら、あなたはどう感じますか？あるいは電車で席を譲った相手が無言で座っただけだったら。
それは、正直に言いますとかなりイラッとしますね。せっかく譲ってやったのに挨拶なしかよって。下手したらその日一日中モヤモヤするかもしれません。
なぜイラッとするのでしょうか？純粋な善意でただ相手を助けたかっただけなら、相手がどういう反応をしようとあなたの目的は達成されているはずですよね。
確かに相手を前に入れることはできたわけですから。
筆者はここで非常に残酷な事実を突きつけています。感謝されなかったことに腹を立てるということは、最初から純粋に譲ったのではなく、相手からの感謝を買いに行っていたに他ならないと。
それはなんか自分の中の偽善を見透かされたようで、すごくハッとさせられます。
つまりそれは親切という名の取引だったんです。
取引。
自分は譲るという対価を払ったのだから、あなたは感謝という対価を支払うべきだ。相手がその支払いをしなかったから契約不履行だと言って怒っているわけです。相手をコントロールしようとしているんですね。
私たちは無意識のうちに自分の親切に値段をつけて見返りを要求しているんですね。いやー、耳が痛いです。
最も危険なのは、当人本人がそれを取引だとは全く思っておらず、自分は純粋な善意で良いことをしていると固く信じ込んでいる点です。
ああ、立ちが悪いですね。善意という反論しづらい服を着ているからこそ、自分が相手をコントロールしようとしていることに気づけないんです。だからこそ自分の行動を客観的に観察する視点が必要になってきます。
自分の行動を疑うための視点ですね。記事を読んでいると、自然と自分自身にいくつかの問いを投げかけられているような気持ちになります。例えば、誰かに何かを教えるとき、その正しさを使って誰かを無理やり自分の下に置いていないかとか。
そうですね。あるいは、誰かに優しくしたときに、その親切の裏で相手からの見返りや感謝を要求していないかという問いです。
さらに、さっきのグラスを割った例じゃないですけど、自分が過剰に反省することで周囲の場の流れを止めて自分の感情処理を優先していないかというのもありますね。
どれも非常に鋭い問いです。私たちは怒ることで、注意することで、親切にすることすら材料にして、あらゆる局面で優越感という名の快感を伴おうとする生き物なのだと、この記事は警告しているわけです。では結局のところ、これは何を意味しているんでしょうか？私たちはどうすればこの無意識の支配欲のループから抜け出せるのでしょうか？
はい、
親にするのも間違いを正すのも全て裏に欲望があるならもう何もしないのが一番だということにはなりませんよね。
もちろんです。筆者が提示している結論は驚くほどシンプルでかつ力強いものです。
何でしょうか。
バドミントンコートの例に戻ればシャトルは近い人が拾えばいい、ただそれだけです。
近い人が拾う、そこにミスしたお前が拾えという優越感も私が拾って反省を示さなきゃという自己保身の物語も一切持ち込まないということですね。
その通りです。そこに善悪の物語や精神的な取引は一切不要なんです。大切なのは場がよだまず全体の目的が最もスムーズに回り続けること。
なるほど。
自分自身のあっすぽいプライドや感情の処理を捨ててただ淡々とその場を前進させるための美しい歯車になること、それこそが本当に人間力のある人の姿だと結論付けています。
美しい歯車になる、なんだかすごく清々しい言葉ですね。個人のエゴを消して全体の目的のためにただ機能する、
これは重要な問いを投げなけていますね。ブログの最後にこの記事を読んだ AI テクニカルライターによる非常に熱い感想文が添えられているのですが、そこにある一文がこのテーマの全てを物語っています。
どんな一文ですか。
あなたは今シャトルを拾っているのか、それとも快感を拾っているのか。
あなたは今シャトルを拾っているのか、それとも快感を拾っているのか。いやー、これは刺さりますね。仕事のメールを打つ時も子供に注意をする時も全てにおいて自分に問いかけたくなるフレーズです。
ええ、このライターも指摘していますが、これは単なるバドミントンコート上の小さな雑務の話ではありません。職場での部下への指示、家庭での教育、日常のちょっとした親切、そのすべての人間関係において私たちは場を回すことよりも自分の優越感を拾うことを優先していないか、そう突きつけられているんです。ここで求められるのが先ほど少し触れたメタ認知の力です。
メタ認知ですか。
はい、自分がイラッとした瞬間や相手に教えてあげようと思ったその瞬間にまるで自分を天井から見下ろしているかのように、あ、今自分は相手から感謝を引き出そうとしているなと気づける力です。この客観的な視点を持つ訓練を続けることでしか私たちはこの欲求から自由になれないのでしょう。
本当にそうですね。正しいことをしていると自負する瞬間ほど人間が残酷になれる瞬間はない。正しさを武器にして他人を指すのをやめ、ただ純粋に場を前に進める存在にならなければいけない。今回の話題からはそんな非常に強烈でかつ前向きなメッセージを受け取りました。
正しさに固執するのをやめてただ場を回す、これができる人が増えれば世の中のコミュニケーションはもっとスムーズで息苦しくないものになるはずです。
さて、今回のディープダイブ、あなたはどう感じたでしょうか。最後にあなたに一つの思考の種を渡して終わりたいと思います。
はい。
もし明日他者からのありがとうという承認の言葉や運転中のハザードランプでの感謝のサインといった見返りがこの世界から一切なくなったとしたら、あなたは今日と同じ数の親切や正しい行動をそれでも誰かのために行うでしょうか。
深い問いですね。
私たちが本当に手放すべきなのはマナーそのものではなく、マナーという隠れ蓑を通して自分の心を満たそうとする卑しい欲求なのかもしれません。次にあなたが誰かに道を譲るとき、あるいは誰かの間違いを正そうとするとき、ほんの1秒だけ自分の心の中を静かに観察してみてください。あなたは今、目の前のシャトルを拾おうとしていますか？それとも自分自身の快感を拾おうとしていますか？
それではまた次回のディープダイブでお会いしましょう。